村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
下平さん、最近インターネットでちょっとざわっとした話題知ってます？
え、ざわ？ざわ？
ね、フルーツ関係で。
フルーツ？あれ、なんかありました？
ラフランス関係で。ラフランス関係ってもうラフランスでしかないけど。そうなんです。ラフランス、下平さんお好きですか？
はい、好きですよ。
僕ね、山形県にね、ラフランス山形県のね、特産というかね、はい、よく作ってるんですよ。うんうん、
はい。
山形県に知り合いまして、
うん。
以前ね、送ってもらったことがあるんですよ。
はいはいはい。
確かね、ご実家だかじいちゃんばあちゃんだかが作ってるかなんかで、
うんうんうん。
まあ、美味しい。
美味しいですよね。
むちゃくちゃ美味しかった。
うん。
そのラフランスがね、ちょっと前にインターネット界隈でザワザワっとしたんですね。
はい、う
ん。ラフランスってね、日本でしか栽培してないらしいよと。
お。
ラフランスって名前のくせにと。いうのがね、ちょっとざわっとしたんですよ。
はいはいはい。
で、マジかいやーと思ってちょっと調べてみたんですね。
うん。
そしたらね、まず、意外なことが一つ分かりまして。
はい。
ラフランスっていうのが洋梨のことかと思うじゃないですか。
うん。
そうではないんですね。
お。
ラフランスは洋梨だけど、洋梨はラフランスではない。
うん。
ね、この辺難しいですね。必要条件とか、十分条件とかね。
うん。
ついぞ分からないままに日々を過ごしておりますけれども。うんラフランスはね、洋梨の一種なんですって。
ほうほうほうほう。
だから洋梨のことをラフランスっていうんではなくって、
うん、
洋梨の一つの種類がラフランスのがありますよと。
はい。
で、他にもね、可愛い名前のあんのよ。シルバーベルとかね。ル・レクチェとかね。
ああ。
そういうのもね、洋梨の一種なんですって。その一つなんですね、はいはい、ラフランスってね。
うんうんうん。
でね、ラフランスはですね、フランスではね、ラフランスって呼ばないんですね、本国では。
ほう。
クロード・ブランシェって呼ぶんですって、本国フランスでは。これはですね、1864年にフランスでクロード・ブランシェさんが発見したので、そのお名前を取って、クロード・ブランシェという風に呼ばれてるそうです。
ほう。
でね、1864年に発見されたんですが、はい、日本にはね、その50年近く後かな、1903年に輸入されました。
うん、はい。
これもともとね、食用ではなかったんですね、あんな美味しいのに。他の洋梨の受粉用だったそうです。なんかなかなかね、植物、フルーツとかね、育てるの大変でしょ、
はい、うん、
自家受粉はダメですよとか、
はいはいはい、
他の種類のやつと受粉してたダメですよとか、そういうやつらしいんですね、洋、
うん、
梨って。なのでね、もともと日本では缶詰用の品種のね、バートレットっていうのは栽培してたんですって。
はい。
で、それの受粉用にラフランスっていうのをね、使ってたんですが、途中からね、ラフランス生食に行けんじゃねって言って転用したんだそうですね。
おー。
そしたら美味しかったので広まっちゃったと。はい、
うんうん
うん、で、今日本以外では作られていない。はですね、ちょっと言い過ぎみたいですよ。
え？
日本以外でも作られてはいます。
はい。
ただね、やっぱ数が圧倒的に少なくって、
うん、
元々のね、まあ、本国と言っていいんでしょう。本国フランスではね、発見されたくせに気候が合わないんですって。なので、大変だからってね、育てるのやめちゃって、他のヨーロッパ諸国でもね、ほとんど作られていないそうですね。
うんうんうん。
で、ヨーロッパではもう絶滅したんだろうと思われていたらば、
はい、
なんとうっかり日本でと。
うん。
ね、こういうの結構ありまして、実は日本国内でもね、はい、ヒメマスなんていうマスがいましてね。
あ、はいはい。
これね、秋田県の田沢湖でもともといたんですけども、うん、生活用品、はい、用水がね、入り込んだりなんかして、水質変わっちゃって、うん、で、絶滅したと思われたんですが、なんとですね、山梨県の西湖で生き残った。
はい。はいはい。
なんか養殖用かなんかに持ってきてて、それが逃げたんだか逃がされたんだかでね、
うん、
で、たまたま環境があったので、そこで生きてたんだってことが見つかって大ニュースと。
はい。
いうのもあったりしましたが、それに近い感じだと思います。
うん。うん、
やっぱりね、日本産、まあ、世界中のね、ほとんどが日本産なんですけども、
はい、
このラフランスね、
はい、
日本産のね、その中でも8割は 山形県産だそうですね。ほとんど山形県と、
うん、
で面白いこと分かりましてね、
はい、
販売開始基準日ってあるのね。
え、
あのボジョレ・ヌーボーの解禁日みたいにして
はいはいはい、
これあるんですって。だいたいね、毎年10月の終わり。
ほ
ー、これラフランスって取ってすぐには食べられないんですよね。
はいはいはい、
取った後しばらく取った状態で熟させる、うん、追熟期間っていうのが必要で、はい、
うんうん、
なので、まあ、毎年毎年ちょっと変わるんですけども、
はい、
収穫した後の追熟期間を計算して、じゃあいつからだったら販売していいよってことをね、毎年決めてるんですって。
へ
え、大体10月の終わりくらいだから今ね、
うんうんうん、
今旬ですよ。
旬ですね。
今旬ですよ。
今旬ですよ。
今旬ですよ。今旬ですよ。
今旬ですよ。
今ですね、個人的に知り合いに呼びかけてみました。ね。さあさあさあ、下平さん。
はい。
まあ、日本でしか作っていないではないですけれども、
うん、
日本発祥のものといえば、
はい。
この番組でたびたび紹介しているホテルニューグランドさん。
うん。
横浜にありますね、老舗ホテルですね。
はい。
ほんとリスナーの方々ね、うん、いっぱい来てくださってるらしいですよ
ありがたいことです、本当に
ね。ここ数ヶ月の間にもですね、何回かの番組になってますので、
はいはい、
そちら聞いていただいて検索してね、ホテルニューグランド村内雑貨店で検索すると必ず出てきますから、
はい、非常に羨ましい、
ね、それ個人的にはプライベートでも、はい、行ってますから僕、うん、でそこのホテルニューグランドの広報横山さんからですね、
はい、
またですねメールが届きまして、
お、
あ、言っときます言っときます、今回は言ってません、はい、
え、
伺ってませんっていうか、ね、むしろね今回はね下平さんが喜んじゃうんじゃないかな。
お、
まずねホテルニューグランドさんは意外のもの発祥の地なんですね、は
い、
まずシーフードドリア、
はい、
シーフードドリアなんか明らかにヨーロッパと思うじゃないですか、
うん、
横浜なんですねそれからスパゲッティナポリタン、
はい、
ナポリタンでしょ、
うん、
ナポリでしょ、イタリアでしょ横浜なんですね、
うん、
それからプリンアラモード、
はい、
アラモードでしょ、
うん、
フランスでしょ、なんとなく間違ったらごめんなさいなんですけども、
はい、
これがですね横浜のホテルニューグランドさん発祥なんですね、はい、
うんうん、
でなんと下平さん、
はい、
シーフードドリア、それからスパゲッティナポリタンは、
うん、
ホテルニューグランドさんで通販してるんですね、はい、今ね、
うん。
残されたプリンアラモードですよ。
はいはいはい。
これがですね、下平さん、うん、ついに、通販ではなく、
あ、い、うん、うん。
スーパーとかですね、ドラッグストアで今度から販売するそうですよ。
は？え？ど、え？どこ？
スーパー、それからドラッグストアなどでスイーツとして、うん、販売になると。
え？
いうことなんですが。
はい。
まずですね。
うん。
ここのプリンアラモード、懐かしい味します。
はい。
大変美味しいです。
うん。
で、これまではホテルニューグランドに行かないと食べられなかったんですが。
はい。
スーパー、それからドラッグストア等で発売となりましたので。
うん。うん、
このお知らせを受けましてですね、横山さんに、はい、そうなんですかーってメール送ったんですね。
うん。
そしたらですね、謙虚な方なんですよ。のね、はい、こんなメールいただいたんです。返信としてね。
はい。
プリンアラモードは発注ベースの販売のため、販売店様が発注をして初めて店頭に並ぶお品でございます。おそらくでございますが、関東圏以外はお目にかかる可能性はまだ低い段階かと思います。実際、私もどこへ行けば購入できるのか、把握できておりません。
把握できておりません。
なので、
はい。
そのお店にですね、
うん、
各地のねドラッグストアとかスーパーに、
はい、
皆様がリクエストをすると、
うん、
なんだそれはと、
うん、
まず最初言われるでしょうけれども、
はい、
そこからですねホテルニューグランドに問い合わせが行って、
うん、
じゃあちょっと仕入れてみるかと、
うん、
なるんではないかと思うんですね。
お
なのでそんな雑貨店リサの皆さん、
はい、
はい、また出番です。
はい、
日本の流通を動かしましょう。
はい、
日本の流通仕入れを動かしましょう、
うん、
なのでねちょっとまだ横浜ニューグランドさん老舗ホテルではありますけれども、
はい、
全国的に知名度が高いっていうわけではなさそうなので、
うんうんうん、
ですので皆様のお力で、まあ、食べたいでしょ。
食べたい。
プリンアラモード
食べたい。
しかもね通販とかじゃなくって、うん、スーパーに行ったら売ってる、それからドラッグストアに行ったら売ってるっていう状況になれば、
うんうんうん、
いつでも買えるわけですよ。
そう、毎日買っちゃう。
そう、毎日は買いすぎだから あのね、そのお店の人にね、何この人って言われますよ。
いいんです。それで流通するなら。
いい、あ、流通はするでしょう。相当流通すると思いますよ。うん、なのでですね、ぜひとも皆さん、各地のね、スーパードラッグストアで、はい、ないのこの店。ああ、ないんだ。っていう風にして出ていくと、ちょっと店員さんがイラッとするかもしれませんけれども。ぜひともですね、ほんと美味しいので。
はい。
ね。なんかね、写真見ましたけども、可愛かったですよ、容器も。あのね、足のついた透明のプラスチックの容器に入ってて、とっても可愛い状態で販売されるそうなので、ぜひともこちらをですね、買っていただいて。あー、今写真見ちゃったな、これ。お腹鳴っちゃった、今。ぜひともぜひともこちらね、はい、味わっていただいて、で、うん、その感想もまたねこちらにお寄せいただいたり、あるいはね、もうね、作ってる方々ってね、本当にお客さんの声聞きたがってるの、
はい、
なので美味しかったとかね、うん、また食べたいとかっていうメールもまたねホテルニューグランドさんの方にもお送りいただければと思ってるんですね、はい、さあさあさあ、じゃあ下平さん、
はい、
今日はですね、
うん、
日本でしか作ってないではないけどもと、
うん、
日本発祥のもの、
はいはい、
意外なものが日本発祥なのね。いや、シーフードドリアもスパゲティナポリタンもプリンアラモードもそうでしたけれども、
うん、
他にもね、これ日本発祥なのってものあります。
お、
例えばね、カッターナイフ。
カッターナイフ、
カッターナイフなんてなんか僕のイメージではアメリカですよ、
うん、
ねえ、うん、と思ったらね、これ日本発祥なんですね。
え、
じゃあどんな風に日本から生まれていったのかなんていうお話をですね、本日はしてみたいと思います、はい、それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
カッターナイフですよ。
うん。
使ったことありますよね、そりゃ。
うん。毎日とは言わないですけど。
よく使う。
使う。
下平さんね、カッターナイフって言うと、なんか色を思い浮かびませんか、うん、
カッターナイフ？
ええ、カッターナイフに代表するというか、うん、代表される色。
ああ、うんと、黄色っぽい感じ？
黄色っぽいですよね。
うん。
あのね、黄色が、その会社のカラーである、まあ、商品のね、イメージするカラーでもある会社なんですが、
はい。
カッターナイフの代表的なメーカーって、下平さん、思い浮かびません？
意識したことない。
あのね、聞いたら多分わかるんじゃないかな。オルファ。
あ、なんか書いてあったかも。
書いてあるでしょう。OLFA っていう風にして、太い字で。
そうそうそう。うんうん。
あれがね、オルファ株式会社って言いまして、
はい。
代表的なカッターナイフメーカーなんですね。
おぉ。
で、今我々が使っているカッターナイフ、あの刃がポキポキポキポキ折れるやつ。
は
い、
うん。
あれ、いつ誕生したかって言いますと、
はい。
1956年誕生だそうです。
へぇ。
しかもね、オルファ株式会社の創業者、岡田義雄さんが、自ら発明したそうなんですね。うん、
へぇ。
この方がね、発明するまでの紆余曲折があるんですよ。
はい。
小さい頃からね、岡田さん工作が好きだったんですって。
うんうんうん。
でね、ナイフとかハサミよく使っていて慣れてたんですね。
うん。
ただまだね、この頃のナイフってカッターナイフじゃありませんで、刃がね、はいはい、ドーンとあって、
うんうんうん、
ね、まあ包丁のちっちゃいやつみたいな感じの、はいはい、ああいうナイフですよ。
いわゆる小刀ってやつですね。
そうそうそうそう、小刀小刀。うんうんうん、でね、ご実家がね、印刷用の紙を裁断する町工場だったんですって。
へー。
だからやっぱり工場ってこともあってね、そういった工具とかね、うん、慣れてたんでしょうね。
はいはいはい。
ところがですね、幼少期、やっぱ戦争があるんですね。
うん。
で、空襲に遭いまして、家もね、工場も失っちゃうんですよ。
はい。
で、しょうがないので、昭和30年代、戦争終わってからですね、
うん。
印刷工場にね、今度は就職します。
はい。
印刷工場って当然紙切るでしょ。
うん。
この当時カッターナイフありませんから。
はい。
何で切っていたかというと、
うん。
カミソリなんですね。
え？
で、カミソリ、まあ、両刃のね、真ん中に穴開いてる、
は
い
は
い。
うん。
あれだと思うんですけども、あれをね直接手で持って髪を切ってたんですって。
いやー手切っちゃうって
ね。っていうのもね、はい、まあ、切れ味悪くなるじゃないですか、
うんうん、
そうするとあのホルダーにセットしていちいち抜いてとかってことを職人はやってられないわけですよ、うん、仕事でやってるから。
あーなるほど。
だからもう直接手で取って持ってピーッと切って、うんうん、で切れ味が悪くなるとねどんどん捨てちゃってたんですって。
へ
え。そんなところで働いていた岡田義雄さん、
はい、
これ髪が切りやすくってもっと長持ちするナイフが欲しいなとは常々思っていたそうなんですね。
うん。
でそんなことがねずっと頭の片隅にあったんでしょうね。
はい。
で街を歩いていますとですね、
うん、
まあ、道端に戦後間もない頃ですからね、道端にいろんな店が出てるんですよ、うん、まあ、店とも言えないようなね風呂敷を広げただけとか、うん、まあ、バラックみたいな感じのね、
はいはい。
でそこでね靴職人が仕事をしてるのが目に留まったそうなんですね。
うん。
でこの靴職人が靴の底を削るのにね、
はい、
ガラスの破片を使ってたんですね。
え。
でガラスの破片で、まあまあ日本物資ありませんからその頃、
はいはい、
使えるものは何でも使ったんでしょうね。
うん、
で切れなくなってくるとねガラスの破片って割ればまた鋭い面が出てくるので、
ああなるほど、
また使えたんですよ、
うんうんうん、
あんな風にナイフをねどんどんどんどん割って使ったりできればいいなってこともちょっと思ったと思うんですね、
うん、
でその一方でもう一つですね、まあその当時はねもうそろそろ引き上げてると思いますけども、
うん、
進駐軍、
はい
ね、GHQ の兵隊さんたちが日本中いたわけですよ。
うん、
でその進駐軍の兵隊さんといえばギブミーチョコレート、
はい、
ね、チョコをね子供たちにくれていて、
うん、
で子供たちもギブミーチョコレートギブミーチョコレートって英語をね覚えたなんて聞きますが、
はい、
ちなみにねあのチョコレート、うん、チョコレートって言われてるのね、
はい、
本当はチョコじゃないらしいですね。
え、
あれねレーション糧食ってやつ、
はいはい、
軍用食、
はい、
チョコ風の味と香りがついた軍用食だったようですね、多くの場合ね。でまあまあまああれを板チョコと思っていて、
うんうん、
でその板チョコをね思い出したんですね岡田さん。
はい。
あれ歯に折り目を入れておいたら、うん、ガラスの破片を割るみたいに次々と折って切れ味回復できるじゃねえかと。
おお。
そこで薄いナイフの刃を作って、
うん
うん、そこに切れ目を入れるっていうことを試作を始めたんですよ。
はいはいはい。
でももちろん印刷工場にね勤めてるでしょ、うん、だからその仕事をちゃんと昼間はやって、はい、で夜になって仕事が終わってからもう遅くまでね試作品を毎日作ったんですって。
へ
ー。でようやくこれでいけんじゃないかなっていうものを作り上げてね、
うん、
特許取ったんですよ。
おう。
でこの時の企画が事実上の標準デファクトスタンダードになって世界中でね広まったので、はい、今でもやっぱりもうどこでもあの果てに入るでしょ
う、
うん、ね、100均でも手に入るし、
はい、
で海外行ってもねあれ手に入るんですね、
うんうんうん、
でこれでね大儲けできるかっていうと、
はい、
特許取ったはいいもののねその当時は資金力も生産力もないので、
はい、
だって言ってみればただのね勤め人ですからね。
ああそうですね。
大手メーカーにね製造をお願いするんですよ、うん、
はい、
これ自分じゃ作れないんでと、特許だけは取ったんでお願いしますって言って、
うんうん、
そうするとね大手メーカーこう言うんですね、ダメだと、
うんうん、
すごくね単純なというか心情的な理由、う
ん、え、
まずはね折れてしまうんだったら刃物として成り立たないだろうと。
ああ
ほらあのポストイットなんかもそうだったじゃないですか。
はいはい。
そんなすぐ剥がれるのり付きのメモなんか誰が使うのよって言って最初はね製品化されませんでしたけども、
はい、
逆に剥がれやすいってことがメリットになってバーッと売れましたね、
うん、
同じようにね刃物折れちゃダメでしょうって言って、
うん、
受け負ってくれないんですって。
うーん。
それからねもう一つ縁起が悪いと。
縁起が悪い、
なんか心理的に刃物がそう刃物がパキッと折れるって、あの靴紐が切れるとかね。
ああはいはいはい。
そんな心情的な面もあってなかなかね、うん、受け合ってくれなかったらしいんですね、
うん、
でじゃあでもこれ作った方が絶対いいからっていうのでしょうがないって言ってね、はい、町のね、うん、プレス工場町工場に持ち込むんですね、
はい、うんうんうん。
でこれでなんとかって言って作ってもらうんです。
はい。
仕上がってきましたよ。
うん。
3000本
うん
よしと思って使ってみたらね、
はい、
全く使い物にならないんですって。
え、
やっぱりね精度が悪いらしいんですよ。 試作品はね、手で細かく細かく一生懸命作っていたのでよかったんですが、はいはい、じゃあ一旦このね、プレス工場でパチンとプレスしてってなると、うんうん、やっぱり精度が悪くってね、もうそもそも刃が入ってないとかね、力込めても折れないとかね、っていうようなものが出来上がってきちゃって、
うん、
しょうがないからね、3000本自分で直したそうですよ。
うわ
ね、これをいろんなところに持ち込んで、どうですか、うん、便利でしょって言って売り込んで、うんうん、認められて現在のオルファ株式会社になっていくんですね。で、会社名オルファでしょ。
はい。
この名前ね、オルハから来てるんですね。でもオルハなのにオルファじゃないですか。
うん。
これもね、岡田さん世界をね見越してるんじゃないですかね。オルハってローマ字で書くと OLHA になるんですね、はい、
うんうんうん、
そうするとね H を発音しない言語って結構あるんですよ。
へ
ー。なのでオルアーって言われちゃうと、
うんうんうん、
会社のイメージ違っちゃうので、
そうですね、
まあ世界中大体これなら通じるだろうということで H を F にしてオルファという名前にして世界中で読まれるようにしたんですね、
うん、お
ー。でね、黄色いコーポレートカラーね、はい、持ち手のところについてる黄色、
うんうん、
あれもね意味があるんですね、まあ、意味というかね、理由ですかね。
はい。
町工場って割と薄暗いでしょ。
はいはい。
その薄暗い中でもパッと目につくように、
ああ、
それから職人さんってね、まあ、きちっと物を後片付けしてるかしらる方もいらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
道具箱の中にザラッとね道具入れたりするじゃないですか。
そうですね。
で、見つかない見つかないとかってなっちゃうと困るから、乱雑な道具箱の中でもすぐに見つかるようにと、
お、
目立つ黄色にしてあるんですね、
うんうん、
こういう工夫によって世界のオルファになったわけですよ。
はい。
で、ちなみにね、下平さんも大好きな板チョコ、
はい、
板チョコの溝ってついてますよね、うんうん、岡田さんもね参考になさった、
はい、
あの溝って割るためのものじゃないんですよ。
え、違うんです。
はい。あの溝はですね、
はい、
チョコを作った時に早く均一に冷やすためについてます、
うん、へえ。
型に入れて冷やすじゃないですか、
うん、
で、表面積がね多い方が早く冷えるんですね、放熱が進むから。
ああ、なるほど。
で、別にそんな早く冷やさんでもと思うかもしれませんけども、
うんうん、
早く、しかも均一に冷やさないとね成分が偏っちゃうんですよ。で、成分偏るとまだ溶けてないとこに、うん、一つの成分が集まっちゃったりしてね、油とか、はいはい、油分が固まっちゃったりして、はい、表面にねシミができたりするんですね、
うんうんうん、
っていうのもありますし、それからね型から出しやすくするためっていう理由もあるんですね。
へ
ー。まあまあまあ、そういうのを参考にしてオルファっていう、まあ、メーカーができていったと、うん、型ができていったということなんですね、
は
い、
うん。
それからね、他にもね、これ日本産なのってものがありまして、
はい、
オセロ。
え、オセロ、
はい、白と黒の、
白黒の
パタパタパタとひっくり返す、
はい、
ね、ちっちゃいことやると、
うん、
圧勝しちゃったりして恨まれるでおなじみの、
うん、
手抜いてやれよと。あのオセロです、
はい、
このオセロもですね日本産なんですね、これはですね、もう誕生した場所までちゃんと分かってますよ。1945年の9月、
はい、
茨城県の水戸市で誕生してます、作り出した方がですね長谷川五郎さんとおっしゃるんですね、
はい、
しかもこの方がね旧制水戸中学校、今の水戸第一高校の時の生徒だったと言いますから、
は
い、
うんうんうん、
まあ高校生の時に作り出したんですね、
う
ん、
おー、すごい。
原型はね、この時ね、まあまあまだ戦後間もない時なので、
うん、
やっぱりね青空教室だったんですって、
はい、
でそこに通ってる時に発案したんですが、
うん、
長谷川さんねもともと囲碁をやってらっしゃったそうなんですね、
うん、
で囲碁を後輩たちとねやろうとしたんですって、
はいはい、
水戸中学校、旧制水戸中学校の後輩たちと、うん、ところがねやっぱり若者ってこともあって後輩たちね、うん、囲碁のルールがよくわからなかったそうなんですね。
あー、なるほど。
いやー、まあ、囲碁って難しいじゃないですか、
はい、
戦略も難しいし、
うんうん、
でそこでもうちょっとなんか簡単にできねえかなと思って、
うん、
じゃあハサミ将棋の要領でね、
はい、
挟んだ色の石を変える、そういうルールだったらどうだろうっていう風にして、
うん、
ね、黒で挟めばそこの間は黒になり、白で挟めば白になりって我々がよく知ってるルールですね、
はい、うん、
これでねやったんですって、
うんうん、
そしたらね、大人気になったそうなんですね、高校で。で、それでもね、困ったことあるんですよ。うん、石の数がえらいことになるんですね。しかも、囲碁の盤面でやってるので。
そうですね。
そう。我々はね、今のオセロを知ってるので、そんなに駒あったっけと思われるかもしれませんが、
はい。
全部挟んだ色を置き換えるので、
うん、大変。
下手するとフルに
、うん。
フルに全部の面を埋め尽くすだけの、黒なら黒、白なら白の数がなくちゃいけないんですね。
うん、石足りない。
それは大変なので、
うん。
じゃあ、これ大変だからっていうんで、まあさすがにね、工夫したんです。ボール紙にね、はい、こう白と黒を塗って表と裏にね、
はいはい、
でそれでやりましょうと。
おお、
ね、現代のねオセロに近いじゃないですか。
はい。
ただやっぱりね、この仲間内というか先輩後輩だけでやってるだけのもんだったので、うん、卒業すると同時にね、みんなで忘れてっちゃったんですよ。
ああ、
それを知ってるっていう人たちがね、バラバラになっていっちゃうじゃないですか。
はい。
まあそれ面白いってずっと思ってくれて、いつか商品化しようとかね、広めたいっていう熱意を持ってれば別ですけども、
うん、
まあただ単に仲間内でね、遊びで始めたもんなので、みんなでバラバラになって忘れられてしまったんですね、うん、
はい。
で後にですね、長谷川さん結婚します。
うん。
で結婚して奥様にですね、はい、自分の趣味である囲碁、
うんうん、
囲碁の方はねずっとやってらっしゃったんですね、
はい。
この囲碁をね教えようとしたんですって、奥さんに。
うん。
しかもね割と強引に
ああ、嫌がられるやつ
ある、そういうのある特に男子諸君気をつけて。自分の趣味をね、無理やり押し付けようと思うとね、結構なところでね、ぶつかり合うから。
うん。
で、長谷川さんも奥さんにですね、強引にね、囲碁を教えようとしたんですって、はい。
うん。
で、奥さんもね、最初は付き合ってくれたそうなんですよ。
はいはい。
そうなのって、どんなルールなのって言って、うん。ところがですね、1ヶ月で挫折したらしいんですね。あ、もうわからんわいと。ね、1ヶ月で挫折して、ね、長谷川さんもですね、そっか、ダメかと。落胆していたんですが、はい、なんと、うん、その直後ですよ。
はい。
長谷川さんが勤めていた会社のね、うん、若い女子社員が二人やってきて、
はい。
なんでしょうね、長谷川さん表になったんですかね、もう結婚して妻もある身でありながら。
うん。
長谷川さんって、囲碁とか将棋教えてくださいって来たらしいんですよ。
ほうほうほう。
ねえ、よかった長谷川さんがね、身持ちの硬い方で。うん、別にね、そこから何かに発展したわけではないですけども。
はいはい。
でね、奥さんの方に囲碁を教えとして失敗したじゃないですか。
うん。
なので、囲碁は無理だな、これと。
うん。
若い女の子にと。はい。なので、将棋ならどうだと。
ほうほう。
将棋を教え始めるんですね。
うん。
で、これがどうなったかと言いますと。
はい。
やはり1ヶ月で挫折するんですね。
あー。うーん。
やっぱいいですってことになっちゃって
。うん。
長谷川さんね、心折られまくりですよ。
うん。
でも、ここでですね、長谷川さん、ね、まあ、心強かったんでしょ
う。
あ、水戸中学時代にやってたあのゲームならどうだと。
ほう。
思い出すんですね。思い出した上にですね、行動力がすごい。
うん。
一晩でですね、駒と盤面作って会社に持っていったんですね。
すげえ。
ね。徹夜じゃないかしら、この方。お仕事大丈夫だったのかしら。で、会社に持って行って、まあ、将棋はちょっと難しかったかもしれないけども、と。
はい。
こういうのもあるからって言ってね、教えてあげたそうなんですね。
うんうん。
そしたらね、女の子たちに大受けなんですって。
へー。
面白いって言って。
うん。
で、そっかそっか、よかったよかったって言って、この後ね、長谷川さん出張に行ったのかな？
うん。
で、出張から何日かして帰ってくると、会社中でね、みんなでオセロやってるんですって。
へー。
で、これでですね、長谷川さん自信を深めたんでしょうね。はい、
うんうん、
お勤めになっていたのがですね、製薬会社なんですが、
はい、
このオセロの盤面を持ってですね、お医者さんのところに営業に行ったんですね、
う
ん、でそこでやってみたんですって。
はい。
そしたらですね、お医者さんにも大評判と。しかもですね、お医者さんがこれ患者のリハビリにいいぞって言ってくださったそうなんですよ、うん、社会復帰をね目指しているとか、怪我してね、なかなか動けなかったとかっていうとか、はいはいはい、
うんうん、
っていうのもね、オセロって手と指使うでしょ。
あ、そうですね、
これ機能回復にいいらしいんですね、うん、
へえ。
それからやっぱりね、オセロって、まあ、真剣にやってらっしゃる方は本当に真剣なんだと思うんですけど、思うんですけども、うんうん、遊びでやるじゃないですか、いわゆる遊びで、はい、そうすると会話するでしょ、う
ん、しますね。
だからこれ喋るっていう機能回復にもいいし、頭を使うしってことで、うん、これリハビリにいいよって言ってもらったそうなんですね、うん、
へえ。
でこれで自信を深めるんですが、 この時点でまだですね、名前決まってないんですよ。
はい。
で、名付け親が誰かと。
うん。
言いますと、名付け親は親です。
え？
名付け親はですね、長谷川五郎さんの親御さん。
はい。
お父様なんですね。
お。
1968年のある日ですね。
うん。
実家でお父さんにこのゲームを紹介したんですね。
うんうん、
その時にはね、ビニールに盤面書いて、で、牛乳瓶の蓋を貼り合わせて色塗ってっていう風にしてやったそうなんですね。はいはいはい、そうするとね、お父さんがね、これ面白いなーって言ってくださったそうなんですよ。
うんうんうん、
でもお父さんの趣味でね、盤面は緑の方がいいんじゃねえかってことになって、はい、で、緑の盤面で、白いコマ、黒いコマがあるねと、
うん。
で、そこでね、お父さんは、あ、これシェイクスピアのオセロそのものじゃないかって言うんですね。
ほう。
シェイクスピアのオセロってね、あの白人の妻を持つ黒人の将軍オセロっていう人が緑の平原で戦うっていう物語なんですね、
はい、
だまさしくこれはオセロじゃないかって言ってオセロと名付けようと、
う
ん、お父さんね長谷川史郎さんとおっしゃるんですが、
はい、
この方ね英文学者だったんですね、教授なんですよ、長谷川史郎教授、はい、うん、で非常に高名な方らしく、
うんうん、
水戸偕楽園って有名なとこありますね、梅なんかで有名な、はいはい、ここにね、うん、鐘がありまして、
はい、
でこの鐘を収めている建物のプレートに文字を書いた人でもあるんですね、
うーん、
その文字を見たかったらですね、そこに行くとオセロの名付け親の文字を見ることができますので、
は
い
は
い、いいね、偕楽園そばに住んでらっしゃる方、水戸地方に住んでらっしゃる方、はい、行っていただけると、うん、この人がオセロを名付けたのかというのを見ることができますよ
はい、
オセロは日本だったんですね、うん、それからね、これ海外にもあるけども、
うん、
このタイプのは日本発祥、
ほう、
パン粉、
パン粉、
パン粉、パンの粉、パン粉、
はい、
確かに海外にもあります、
うん、
ね、ただね海外のはまあそのままパン粉の英訳というかね、これを日本語訳したのがパン粉だとは思うんですが、うん、海外のはね、ブレッドクラムって言うんですね。
うんうん。
ブレッドはパンですね。で、クラムは粉々になったもの、はい、細かいもの。
うん。
で、これどこで使ってるかっていうとね、チキンフィンガーっていう料理をお分かりになりますかね。
チキンフィンガー。
鶏肉を、ちょっと指みたいに細長くして、はい、それを油で揚げたやつ。
うん、あ、はいはい。
あれの衣って、パン粉というにはあまりにも粒々がちっちゃいでしょ。
うん。
それからチキンナゲットとか。
はいはい。
それからね、ミラノ風カツレツとか。
うん。
ね、衣がカリッとついてはいるけれども、うん、やっぱ細かい細かい、つぶつぶつぶっとしたのがついてますね。
はい。
あれがね、ブレッドクラムです。
うん。
で、もともとね、ブレッドクラムっていうこっちの方のパン粉は、うん、ドイツ料理が起源と言われてるんですね。
ほうほう。
ウィンナーシュニッツェルって言いまして、要するにウィーンのカツレツですね。
はいはい。
これのね、衣に使っていたものがヨーロッパ全体に広まったんですね。
うんうんうん、
でさっきのねチキンナゲットとかミラノ風カツレツからも分かる通り、うん、割と細かいしパン粉、我々のね知ってるパン粉、日本で使ってるパン粉よりは粒が細かく、うん、それからですね、うんうん、ちょっと茶色いですよね、
そうですね、うん、
っていうのもね、うん、パン粉とは言いながらビスケットとかね、はい、クラッカーなんかを砕いたものもブレッドクラムと呼ぶそうなので、
へー、
だからそういう茶色い成分が入っているから茶色いっぽいんですね、
うんうんうん、
だってね、我々が普通にパン粉って言って思い浮かべるものって白いでしょ、
うん、
でその日本のパン粉っていうのはじゃあどうやって生まれたかって言いますと、
うん、
これもね歴史あるんですね、今からね100年以上前になりますね、
はい、
1916年、
うん、
宮崎岩松商店から発売されてます、
はい、
これはですね、うん、その当時今から100年ぐらい前ですね、
うん、
ヨーロッパからいろんなものが入ってきまして、
うん、
その中にねカツレツが入ってきてたんですね、
はいはい、
でこのカツレツを出すお店が東京にありました、
うん、
でこの当時のカツレツどんな料理だったかというと、
うん、
子牛の肉にですね、フランスパン、フランスパンをおろし金で粉にしたものをつけて、
うん、
でフライパンで炒めてデミグラスソースをかけるっていう料理だったんですね、
うんうん、
ちょっともうさっきのねホテルニューグランドさんのプリンと相まって今我々はお腹が空き放題ですけども
お腹空きましたよ、はいはい、
今我々が聞くとねこれ美味しそうじゃないですか、
うん、
子牛の肉をねフライパンで炒めてデミグラスソースですもん、
うん、
でもね当時の日本人の口には合わなかったんですね、 食べ慣れてないしデミグラスソースだって、
うんうん、
それにね当時の日本人あんまりね牛の肉を食べることに慣れてもいなかったんですよ。
ほう。
でそこでじゃあ牛の肉を豚肉に変えてみたらどうかなとやってみたんですね。
はいはいはい。
するとですねこれは食べ慣れてるしっていうので大人気になったんです、
うんうんうん、
でこれは豚肉を使ったカツレツなのでポークカツレツと呼ばれました。
はい。
ただまだちょっと脂っこいなと、
うん、
でそこでですね天ぷらの要領で油で揚げてみたらどうだって今度やってみたんですよ。
はいはいはい。
炒めるんではなくてね油で揚げると、うん、そうするとですねやっぱりカリッと仕上がるんですね。
うん、
でカリッと仕上がって名前の方もポークのカツレツから、うん、ポークって豚じゃんと、
うん、
豚ってことはトンじゃんと、
うん、
トンカツじゃんっていう風にしてトンカツここから生まれたんですね。でそれと並行してこれ粒の細かいブレッドクラムよりももっと粗いものを使ってサクサクにした方がいいんじゃねえかってことで、フランスパンをおろし金で粉にしたものよりは食パンを砕いて使おうよと、うん、食パンをね砕いて粉々にすれば粒も大きいし、
うん、
その方がねカリッと仕上がるんですね、
うん、
でその食パンを元にしたパン粉、
はい、
これを日本で初めてつまりは世界で初めて商品化したのが宮崎岩松商店なんですね、
うん、
この宮崎岩松商店、
はい、
今でもパン粉作ってます、
うん、
100年以上前からずっとパン粉作ってます。これ、ね、今でもね埼玉市にね名前は変わってライオンフーズ株式会社としてもうパン粉のプロフェッショナルを自負してパン粉作ってます。
お
ー。じゃあここでは
い
クイズパン粉ダイラ
ー。いやパン粉じゃない。
下谷さんパン粉って
はい
今何種類くらいあると思います？パン粉にももちろん種類はあるわけですよ。
うん、あの身近に知ってるのは3種類ぐらい。
3種類。じゃあそれがファイナル下ダイラーでいいですか？
うん、いやーもうちょっとあるんじゃない？
またダイラーですね。さあ
5種類。
5種類。
うん、
ファイナル下ダイラーでいいですか？
うん、もっとありそうな気がするけど5種類。
パン粉を甘く見てませんか？
甘い。
現在ではパン粉は800種類あります。
なんで？パンでしょ。パン
もうねいろんなねパンの種類から、
はい、
粒の大きさから、
はい、
いろんな風にね細分化されてるんですって。
いいよパン粉一個で。
怒られますよ職人さんたちに。そしてね国内生産量ね15万トンですって、はい、毎年、でこれがですね海外でもいいねってことになって、
うん、
海外でもね大評判で日本のパン粉は海外でもパン粉と呼ばれて、
お
いろんな料理に使われてるんですね。袋にね、パン粉って書いてあるの。
へえ。
確かに僕海外で見たことある。
うん。
僕ね、あの海外行くと、まあ、海外って言っても大体ハワイですけども、
はい。
ハワイ行くとね、スーパー行くんですよ。
うんうん。
貧乏症だもんですから、なかなかのレストランとか行かないんですね。スーパー行って、その地元のね、はい、あの、量り売りのやつとか、うん、それを買うんですが、確かに ね、
美味しいしね、
あった。パン粉って書いてあった。海外でもパン粉で通じるんですね。じゃあね食べ物そのものではないけどももう一つね、うん、食べ物絡みでいきましょうか。
はい。
食べ物を乗せるもの、
うん、
テーブル。
はい、
まあ、テーブルそのものはねヨーロッパそれからね日本でもねちゃぶ台とかありましたから、
うんうんうん、
その辺だとは思うんですが、
はい、
あの中華テーブル、
中華テーブル、
はい、あの真ん中が回転するやつ、
回るやつ、うんうんうん、
そうそうそう、あの真ん中が回転するやつって、
はい、
日本生まれなんですね。
え？
あのね下田さん目黒雅叙園って聞いたことないですか？
あーなんとなく。
今はねホテル雅叙園東京っていう名前に変わってるんですけども、
はいはいはい、
これね一昔前はね大物芸能人がよく結婚式あげるって言われたような気がするんですが、
うんうん、
まあ、あんまりねここであげましたって大々的には宣伝していなかったりするので、
はい、
ちょっとね情報出てこなかったりすると思うんですけども、
うんうんうん、
だからね目黒雅叙園っていうと結婚式場っていうイメージなんですよ、
うん、
でこれはですね中華テーブル目黒雅叙園で生まれたものと言われてるんですね。
へえ。
っていうのもですね、雅叙園の創業者の細川力蔵さん、
うん、
この方ですね、まあ、1928年のことですが、
はい、
ご自分の屋敷を改装しまして、
うん、
芝浦雅叙園っていう料亭を開いたんですね。 で、この芝浦賀助演を元にして、その3年後になりますか、1931年に今度は目黒にあった建物、これをですね、購入しまして、こっちは目黒にあるから目黒賀助演っていう料亭をオープンしたんですね。で、料亭というだけではなくて、ここはですね、日本初の総合結婚式場にもなりました。
へー。
で、料亭なのでお料理出すんですけども、
うん、
日本料理だけではなくてね、北京料理も出していたそうなんですね。
ほうほうほう。
で、いろんな料理も出しているんですが、宴会とかね、それから結婚式場なので披露宴なんかもやるわけですよ。
うん。
そうするとね、大きなテーブルの真ん中にね、大皿の料理ドーンって置いたりすると、
うん、
ほら、日本人ってね、取り分けたりね、目下のものが目上の方に取り分けてあげなくちゃいけないとかね、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
ありますね。
で、取り分けるのにね、立ったり座ったりしなくちゃいけないでしょ。
はいはい。
で、これがね、不便だなと細川さん思ったそうなんですね。
うんうんうん、
なんとかできないかなと考えまして、はい、賀助園の改装を任せた大工の棟梁さん、
はい、
酒井久五郎さんとおっしゃるんですが、この方にね、うん、真ん中の部分が回転するテーブル作ってくんねえかって言って作ってもらうんですね。
はいはい。
まあ、このなんとか便利にできないかなっていう発想はね、日本初の総合結婚式場を生んだとも言えるような気がするんですが、
うん、
だってね、当時の結婚式で大変なんですよ。
はい。
今我々結婚式って言うとね、まあ、結婚式場行ってでやるんでしょうと思われるかもしれませんけども、
うんうんうん、
当時はね、着付けとかね、化粧をする、はい、まあ、美容室、うんうんう
ん、はい、
それから式そのものを挙げる式場、
うん、
で披露宴をする会場、
うん、はい、
だから記念写真も撮りますね、
うん、
撮るのは写真館と、すべてね、はい、バラバラの場所だったんですね。でね、花嫁さんなんて今でこそまあだいぶ軽くなってた気がするんですけども、お衣装とかね、うん、重いじゃないですか、
はい、重いですね。
で、それを着たまんま移動するだけでもう大変だったんですよ、
うん、
で、これ不便だねっていうので、細川さんは一つにまとめて総合結婚式場にしたんですね、
はい、
で、こういう発想なんですよ。だから、まあ、テーブルの真ん中回転したら便利なんじゃねえかって言って、
うんうん、
大工の棟梁の酒井さんに作ってもらったっていう経緯があるんですね。
あ、
ただですね、この真ん中が回転するテーブルっていうのは、
はい、
18世紀のイギリスにすでに存在してるんですね。
お、
その名もね、レイジー・スーザンって言うんですよ、
うん、
スーザンっていうのは人の名前、まあ、特定の人を指してるんではないですけども、
はい、
まあ、女の方の名前 で、
うんうん、
で、レイジーっていうのは、まあ、サボリアとかね、タイだなって意味なんですね。
はいはい。
だから本当だったらば、立ってこうよそったり取り分けたりしなくちゃいけないけども、うん、くるっと回すだけで座ったままでできるからサボってるねと、うん、
あ、
サボリアスーザンっていう名前で呼ばれるテーブルが存在してます。だからもしかしたらね、細川さんこれどっかで知ってたのかもしれないし、
うん、
知らずにね、再発明したのかもしれません、
はい、
こういうことって結構ありまして、
うん、
哺乳類、我々哺乳類ですが、哺乳類もね、海を泳ぐためのヒレとかね、
はい、
空を飛ぶための翼って再発明してるじゃないですか、
うん、
だからね、いろんな発明とかね、こういったものもいろんなところで同時に生まれたり、あるいは一回されちゃって、はい、もう一回なんていう風にして再び日の目を浴びることになったりするっていうのもどっかにあるのかもしれません、
うん。
さあ、今週もですね、ここでアマゾンさんからのお知らせです。今週のお知らせは店長一人でやってみたいと思いますけれども、この番組をお聞きいただいているリスナーの方々、皆さんはですね、アマゾンミュージックでもポッドキャストが楽しめるってご存知でしたか？アマゾンミュージックのね、ポッドキャストいいところはね、端末間でね、同期ができるんですね。例えばお家にいる時にパソコンで再生していて、あるいはね、アレクサとかスマートスピーカーで再生していて、で、途中でお出かけしなくちゃいけなくなっちゃったなーんていう時には、そのままですね、スマホを持って行って、そのスマホも同じアカウントで紐付けてあれば、そのスマホでね、途中からエピソードを聞くことができると。だからそのままね、車に乗ってそのスマホで再生し続けちゃえば、途中からですね、車の中でも楽しむことができるんですね。この辺大変便利です。で、他にもアーティストのライブストリーミング、要はアーティストが今演奏してますよっていうのを聞くことができたり、それからですね、音楽ステーションっていうのがありますね。音楽ステーション、これはいいですよ。 聞いた曲の好みに合わせて音楽を推薦してくれるっていう、流してくれるっていう、そういう便利なのもありますんで、まあ、特にですね、お車でお出かけの多い方なんかは非常に有効に使えるんではないでしょうか。でもしですね、 Amazon プライム会員ならば追加料金なしで200万曲の楽曲がオンデマンドで聴き放題になっております。もしまだですね、 Amazon ミュージック試したことがなければ、一度ですね試してみていただいて、 amazon.co.jp/雑貨、 amazon.co.jp/雑貨、雑貨は ZAKKA ですね。こちらをですね打ち込んでいただいて、お試し期間がありますんで、これ試していただけるといいんではないかと思います。概要欄にもですねリンクを貼っておきますので、ぜひともお試しになってみてください。というわけで、今週の Amazon さんからのお知らせでした。そういうわけで、下平さん、意外な、あ、これ日本発祥だったのっていうもののお話をしてまいりましたけれども、
うん、
先週からですね、ちょこっとアマゾンさんの CM が、そんない雑貨店はじめそんないプロジェクトの番組で流れるようになりましたが、
はい、
あの CM を撮った後ですね、
うん、
和田はアマゾンさんのアマゾンミュージックに登録してみたんですよ。
おお、
これいいね
でしょ、意外といいんですよ。
僕もね、今車で通勤してるもんですから、
うんうん、
車の中でね、寂しいじゃないですか、何にも音がかかってないのも。
そうですよね。
音楽をね、これまではね、iPhone に入れている音楽を、このアルバムとかこの人の曲ってやったんですが、
うんうん、
あえてね、
うん、
Amazon Music にお任せして、
うん、
適当に流してくれと。そんな頼み方がありますか。やってみたんですね。
うん、
そうするとね、知らない人とか聞いたことない曲とかっていうのを流れるようになって、
うん、
いや、昔のラジオの感覚が蘇ってきましたね。
おー、
あー、今この曲なんだっけとかっても探せますしね、
うんうん、
ちょっとね面白かったですよ。
うん、
じゃあさあさあ、そんなわけで下平さん、
はい、
あー、いいこと思いついちゃった。
何は？
冒頭でオープニングで申し上げた、
はい、
ホテルニューグランドさんの、
うん、
プリンアラモード、
はいはい、
ね、リスナーの皆さんがね、お店でリクエストしていただいたなんて言ってましたけども、
うんうんうん、
お店やってる人よ。
はい、
いろんなドラッグストアとかスーパーの店長さんよ、あるいは仕入れ係よ。
あ、はいはい、
直接もう直見乱用したらいいんじゃない。
ああ、
食べてえなーっつって。
うん、
お、これ食べてえなーっ、仕入れるかと、
やってやって、
知ってる、そういうことやってるの知ってる。僕ね、高校生の頃にスーパーでね、品出しのバイトしてたんですよ。はい、
うんうん、
大体ね、店長かフロアのリーダーが、はいはいはい、これ食ってみてえなーって言って発注するか
って。本当にあったんだ。
やってた。あとね、アルバイトの意見をよく聞いてくれた。
おお。
今度こんなん出るらしいですよって。
うーん、
限定販売らしいですよとかね、新発売らしいですよって言って、おー、ここじゃあ入れてみるかって言って、よくね、やってもらってた。
へー、
じゃあそういった食券をね、バンバン乱用してくださった方々、はい、
うん、
メールを寄せいただいて乱用しましたっていうね、告白の、はい、懺悔懺悔ね、懺悔すればセーフねっていう、そういった発想でごめんなさいって言えばいい、
はい、
美味しいから大丈夫ね、
うん、きっと売れ筋になる。
そうそうそう、そんでなんだったらね、そんな雑貨店をこうスーパーの中で流していただいて。いいのか、そういうことやって。まあまあまあまあまあ、それで、ね、怒られたらあなたが悪い。良識的な判断をしていただいてと思っておりますので、じゃあそういったメールをね、下平さんにご紹介いただくメールアドレスの方へ送ってください。お願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。 有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトではボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんな IP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、じゃあ、今日の有料版はですね、下平さん。
はい。
これはね、ぜひ聞いていただきたい皆さんに。
おう。
これ日本初なの？日本発祥なの？うん、っていうもののお話をしますよ。
ほうほうほうほう。
下平さんもしょっちゅうお世話になっている。和田も、うん、本当にしょっちゅうお世話になっている。
うん、
カーナビ。
うん。
カーナビって、なんかアメリカかなと僕思ってたんですが。
はい。
日本発祥なのね、これ。
え？
そしてね、その紆余曲折ったら。
はい。
最初のカーナビ聞いたらびっくりしますよ。そんなアナログなのっていうような、カーナビが出てまいりますので、ぜひともですね、そちらをお聞きいただきたいと思います。はい、それでは、そんない雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。